はいどうも、今日も始まりましたぐちゃらじ B 班でございます。今日朝目が覚めた時に、今日はなでしこジャパンの人が家に来るから早く起きて寝癖を直さないと失礼だなと起きた瞬間に思いました。改正でございます。今日はなでしこジャパンの人が家に来るから早く起きて寝癖を直さないと失礼だな。は？この話ね、全くよくわからないよね。全く意味がわからない寝起きの瞬間に抱いた感情なんやけど。は？まあいいや、この話もよくわからないんで。あと今日は特に夢を見なかったというディレクター三木崎笑い声のアシスタント桜庭クレアさんが今日もガラスの向こうにいてくれます。今日は特に夢を見なかったというね、非常に悲しい人ですが、すっかり年の瀬ですね。12月師走ディセンバー2018年がもうすぐ終わるかなという、終わるかなというか終わろうかなという感じがしていますが、まあと言いましても来年の4月30日で平成からの改元が予定されていますので、なんていうか今年の年末が年が変わるなっていうような感じがあんまりしない。どちらかというと来年の4月30日にもっとこう大げさな年の瀬がやってくるような感じがして、なんかこう2018年の年末というのはちょっとこう印象が薄いなというような気がしますが、まあ本来は天皇陛下が崩御なされることによって改元という形になるわけでございますが、平成からの改元に関しましては生前退位という手法を取るという事情もありまして、2019年4月30日もしくは平成31年4月30日までというのがもうすでに決定しているわけでございます。まあこれまでにない感覚に苛まれるような気もするんですが、まあといっても昭和から平成の改元の際には私まだ生まれてませんので、平成8年生まれでございますので、僕はまあ改元ということ自体が初体験なので、まあこれまでにない感覚であることは当たり前でございまして、まあ2018年の12月年の瀬ということで、まあ印象は薄いんですが、いろいろと今年1年間を振り返って、まあいろいろなことが発表されているという感じでございます。有名なんは今年の漢字ですよね。明日発表かな、12月12日発表だと思うので明日だと思います。今年の漢字っていうのは漢字能力検定漢検という場所が決めるらしいですね。まあ公募を行って公募数の最も多かった一文字を今年の漢字として京都は清水寺ってところで発表されるという、まあ、イベントでございまして、清水寺の住職さん、有名な森住職さんがでっかい和紙にズサッと書き上げるというのが、まあ、一大ハイライトかなというふうに思うんですけど、去年は北かな、一昨年は金かな、まあ、今年は何になるんでしょうか。あんまり興味はないんですけど。まあうん、清水寺の住職が土地狂ってズサッとポッドキャストってアルファベットで書いてくれないですかね。まあそうなるとそんなことはないんでしょうけど、ポッドキャストってね、アルファベット6文字で、PODCAST7 文字ですね、アルファベット7文字で書いてくれないですけど、書いてくれたらなと思うんですけど、準じゃない、今年準優勝の準、金足農業も準優勝、大阪直美も準優勝、カーリングも銀メダルやからまあ準優勝。準じゃない多分。あ、カーリングは銅メダルか。そっか。まあ、なんでもええけどな。金足ってさ、金に足って書くけど、金を辺にして足を右にしたら、なんか、一つの漢字に見えへん。金足って。それでいいんじゃない今年の漢字作っちゃうっていうね。まあ準優勝の準を今年の漢字にするほどなんか消極的なことはないと思うけど、カーリングで思い出しましたけど、2018年の流行語大賞も発表されましたね。そうだねーですか、なまりすぎ、そうだねーですよ、なまりすぎよ、そうだねーか、そうだねーになりましたけど、まあカーリングの日本代表、女子日本代表の活躍というのは2018年を表す一つであるということは、まあすでに ユーキャンの新語・流行語大賞の方で明らかになっているということには疑いはありませんけど、うん、流行語は流行語と言いましても流行語の中で細分化されているらしくて、ギャル流行語大賞というのも発表されましたね。いい波乗ってんねらしいです。いい波乗ってんね、まあ僕はギャルじゃないのでいい波乗ってんねがどこで流行っていたのかは本当にわからないんですけど、どれぐらい流行ってたのかも本当にわからないんですけど、ギャルの間では流行っていたらしいです。というかギャルの間では流行っていたんでしょうね。あとはレコード大賞ですか、2018年と言いますと、まあ、乃木坂か欅坂かダパンプかそれ以外かみたいなノミネートがされていますけど、まあ、これもあんま興味ないかな。ダパンプの USA って曲はあれ実はカバーなんですよ。知ってましたか？海外の有名な、有名っていうかまあ海外の音楽で、それに日本語の訳をつけてカバーしたのがダパンプの USA なので、まあ、カバー曲がレコード大賞を取るっていう、取ったっていう歴史がないんですよね。で過去アメリカのカバー曲で、アメリカっていうか、まあ、海外のアメリカかどうか忘れた、 USA が、まあ、海外のカバー曲で流行語ちゃうわ、レコード大賞バリにヒットした曲っていうのは西城秀樹さんのヤングマンっていう曲があるんですけど、ヤングマンはレコード大賞取るって言われてて結果取らなかったんですよ。それはなぜかっていうとカバーだっていうところが大きな、まあ、一個こう味噌がついてしまったんで、無理だったんじゃないかってことで、だから今年ダパンプの USA が流行語ちゃうわ、さっきから流行語とレコード大賞がすごい混じる、レコード大賞を取るかっていうのはちょっとむずいんじゃないのみたいな予想がなされてますけど、まあ、どうかなっていうふうに思います。で僕が非常に興味の湧いた今年の何々が一つあって、今年の一皿って知ってます？今年の一皿っていうのはグルナビっていうウェブサイトを運営している会社が選ぶ、まあ、1年を代表する食文化を決定するっていう、まあ、賞なんですけど、その年に流行または話題になったこと、その年の社会の動きと関係が深く世相を反映していること、食文化の記録として後世に受け継ぐ価値があることの3条件をもとに最終審査を行い、対象の今年の一皿を決定するというのが、まあ、今年の一皿というイベントでございまして、去年は鶏胸料理やったらしいです。で一昨年はパクチー料理やったそうです。でその前はおにぎらずというような、歴代受賞者がいるんですけど鶏胸料理が去年の一皿っていうのはちょっと意外やったんですけどね。あーラーメンとかカレーとかじゃないんかなって思って僕の今年の一皿はかれこれ10年ぐらいラーメンかカレーかうどんやけどね僕の今年の一皿はもうラーメンとカレーとうどんがもう順番に取るみたいな、ジャニーズの人気のあるタレントが順番にベストジーニスト賞を取るみたいな感じで、もうラーメンラーメンラーメンラーメン、次カレーカレーカレーカレーカレー、次うどんうどんうどんうどんうどん、次そばそばそばそばそば、次スパゲティスパゲティスパゲティスパゲティみたいな状態になってまして、まあ全てをフォローするならばカレーラーメン定食なんてものを頼めば、ご飯もついてくるし全ていけそうだなっていうふうに思うんですけど、まあ去年は鶏胸料理だったそうです。で今年の一皿もうすでに発表されております。結構厳かな雰囲気で発表されてましたよ。記者会見みたいな感じでいっぱい記者がいて、まあ、カメラマンもいっぱいいて、テレビも入っていて、で舞台があってね、その上に机があって、その上にお皿が乗っているであろう感じがするんです。なぜお皿が乗っているであろうかというと、テレビで出てくるみたいなさ、蓋あるやん、銀色のドーム型の上にこう取っ手がついててパカッて開けれる、どっちの料理賞みたいな感じのやつ、あれパーンと開けたら今年の一皿がおそらく出てくるんだろうなって感じがするんですよ。まあそこバーンと開けてもう一斉に鳩が飛び出してきたら、うん、鳩も食おうと思ったら食えそうとしか思えないんですけど、まあきっとお皿があるんでしょうね。でなかなかええ声の司会者がいまして、それでは2018年グルナビ総研選定今年の一皿を発表させていただきます。でこうバーッとカメラがその銀色のドームに近づいていくわけです。ゆっくりゆっくりゆっくりで、ね、パシャパシャパシャパシャってシャッター音が鳴りまして、司会者がちょっと間を空けるわけです。今年の一皿はサバですって言うんですよ。 でバーンって開いて 最終的にカメラがドーンと寄って、男のちょっと男前の店員さんっぽい入れ立ちの人がこうドーンもパカッと開いたら中にサバの白味噌煮が入ってるんですよ。あのねこれね動画を見てほしいな、動画を見てほしい、この記者会見のすっごい緊張感となんか独特の的、そっからの緩和、サバってみたいな、サバ出てきたでみたいな、めちゃくちゃおもろいから今年の一皿はサバです。で大阪な音楽がテンテランテンテランテランバーンみたいなのが流れるのよ、すっごいバカバカしいの。今年の一皿はサバですってね。もう今年の漢字サバでええやん、魚辺に青でサバでええやん、もう今年の漢字清水寺で書いてもらえよサバって。もうめっちゃおもろいわあれ。てかさ、そもそもさ、去年は鶏胸料理なの、一昨年はパクチー料理なの、なんとか料理っていうのが2年続いてたの、じゃあ今年もさサバ料理でええやん、サバ味噌煮はサバ料理の一種でしょ、バッテラとかもあるじゃないですか、サバ料理でいいやん、じゃあサバですって言ってんのにサバ味噌煮が出てきたのはちょっとおかしくない？なんで今年に限ってサバですなんやろな、まあ、サバってか選定理由としては、まあ、サバ缶が非常に今年健康にいいということが話題になって、サバ缶が、何でしたっけ、シーチキン、その缶詰の中で最も売れた魚なんですって。でおそらくだけどサバ缶はあそこにポンと置くのはいろいろと問題があると思うんですよ、まあ、どの企業の置くんだっつ話にもまずなるじゃないですか、マルハニチロなの、マルコメなのってね、なるわけじゃないですか。でじゃあといって生のサバをドンと置くわけにもいかないじゃないですか、だって今年の一皿言うてねえから、今年の一皿言うてもうビッチビチのサバがポンと出てきたって、いやいや皿ないやんってなるじゃないですか、イケスとかになるやんっていう、んじゃあ料理ってなるとサバ料理でも、サバ料理ですと言うてくれへんのに、サバですって言うから、でバーンって出てきたのがサバ味噌煮なのよ。まあサバ料理でも一番代表的やし、まあ、サバ味噌煮なんでしょうけど、でもねこのサバ味噌煮にちょっと僕は注目してみたんですよ。白味噌なんですよサバ味噌煮の味噌が。なんで白味噌なん？いや俺としてはサバ味噌っつうとね、黒いこう味の濃そうなご飯が食べたくなりそうなこう色味なんてひったくれもないようなこう真っ黒い料理 の印象なのよ。その今年の一皿のサバの味噌には白味噌なんですよ。まあいろいろと理由はあるんでしょうけど、一つは色味ですよね。白味噌だとまあ色もいいしサバっぽい色も出るし、サバですってなんかこうパーンと出てきた時に写真映えがするというか記事映えがするというような感じがするんですけど、でもさサバ味噌煮って白かね？いや俺どうかしてると思うねんな。サバ味噌煮白か。あともう一個あるとすれば、まあ、健康にいいという触れ込みなわけじゃないですか。健康にいいという触れ込みで今回サバが選ばれているとなると、黒いこう味の濃い感じだとちょっとブレるかなっていう、だから白味噌になったんかなって思うんですけど、いや黒味噌は怒ってると思うよ。あとサバ自身も怒ってると思う。サバ味噌っつうと黒味噌だろうがよ、このやら何が白味噌だ、ご飯に合わねえんだよご飯にってね、白味噌黒味噌怒ってると思うし、サバもいやいや黒味噌さん言う通りですよ、でもねちょっとねあの一世一代の大舞台なのでごめんなさい、ちょっとお化粧させてください、白いお化粧させてくださいみたいな、お白いよなんてね、サバもね黒味噌必死に抑えてるというような感じがしますけど、まあそんな風にな会話が聞こえてきますけど、まあまあまあ今年の一皿はサバですというね。いやおもろい、これ見てみんな見て、今年の人はサラで調べたら絶対動画出てくるから、いや俺これ流行語にしたいもん、今年の人サラはサバですをね流行語にしたい。サバですって言った後にあの流れた厳かな音楽、今年のレコード大賞にしてほしい、そんぐらい面白いから。 いやぜひ見てください、今年の一皿の発表会見、もうほんまにおすすめ。いやまあまあまあ年の瀬だななんて話をしてて、ほんと寒いよね最近。今日だってスタジオ来る時に外出たらなんかもう初詣行くんかなっていうような寒さやったもん。なんか例えが分かりにくいけど真冬感があった、真冬感があった。あ、これちょっと紹介しとかなあかんのか。ちょっと待ってください、クレハさん、さっきの書類をください。ちょっと、告知というか、僕が最近よく訪れているとあるカフェ、なんであの時カフェというお店があるんですけど、そちらの方がテレビに、出る可能性が非常に高いという。で、僕が前訪れた時に、なんであの時放送部でアイク・ヌワーラと喋ったんですなんてことをポロって言ってたのを聞いてくれた方はいたら嬉しいんですけど、いると思うんですけど、それです。それが、明日か12月12日水曜日深夜2時35分から、なんだか後ろ向きな店名をカフェにつけた元芸人のマスター、その後悔だらけの人生とはということで、テレビ愛知という、愛知県と、まあ、東海周辺で見れるという、のがあって、そちらの方の店の名はという、タイトル、君の名はとかかってんのかなこれ。いや、おもろいおもろい、テレビ愛知さんこれはおもろいわ。君の名はが公開されてた、もう何年前かも忘れたけど、おもろいわ。いや、これはすごいな、店の名は丸って書いてますけど、いやこれは新しいと思いますよ。君の名はをね使っていくっていうのはいいと思いますよ。12月12日水曜日深夜2時35分から出てます。で、僕も一応インタビュー的なことを受けたので、もしかしたら映るかも。まあカットされてたら、テレビ愛知に火つけるかな。テロリストかよ、今時やばいぞ、こういう一言でもテロリスト、テロ等準備罪になるからな。いやいや、いいんですけど、まあまあまあまあ、ぜひ見れる方は12月12日水曜日深夜2時35分からテレビ愛知に合わせていただければなというふうに思います。まだちょっと情報が確かではないんですが、なんかネットの方でも配信されるかもという情報というか、まあそのようなお話も取材を受けた時には聞きました。まあ実際にどうなるかは分かんないんですけど、まあまあまあまあまあまあ、まあ、見れる人は見てください。見れへん人はちょっとね、その日はぜひ愛知に行ってもらって、あのテレビなどを買っていただいて、アンテナをつなげていただくと見れますんで、いやワンセグでよくね、ワンセグでよくねって思うんですけど、まあぜひという感じでございます。こちらもまあ差し迫っている告知でございます。ぜひとも見てください。いやー、これ難しいよね。俺のインタビューがさ、もしさ、あのカットされてへんかったら言わん方がいいよね、どんな喋りをしたかっていうのは。でもね、こう、まあ、軽く説明すると、アイク・ヌアラさんが、あなたはなんでこの店に来てるんですかみたいなことを聞かれるんです。なんであなたはこの店が好きなの、こんな後ろ向きな変な店名なのに、みたいなインタビューを受けて、いやいや、まあまあ、こういうことがあって、こういうことがあって、まあだからこの店好きなんですよ、みたいなインタビューを受けて、まあめっちゃベタな回答してます僕は序盤に。まあまあまあ、なんか、まあこんな感じですけど、まあこの店楽しんでみたいな、もう分かりやすい、もう教科書通りみたいな、60点みたいな、ボケてもいません、なんかこうね、みたいな話をした後に編集点1個作ってアイクに振ってます、とあること、まあボケというか、こう僕がボケて突っ込める感じの、空気感を出しました。でアイクはそれをこううまく返してくれなかったんですよ。なんかこうズズズンってなっちゃったんですよ、こうノリが。なんかこう、僕としてはそこでアイクがホワーンって突っ込んでくれたら、これは非常にこうテレビとして使いやすいインタビューになってるなって思いながらやってるんですけど、まあ、結果的に僕の理想にはなってないんですよ。なので、注目点としましては、まず僕のインタビューが使われるかどうかということが一つの注目でございます。ぐちゃらじリスナーの皆さん、もう一つはどこで切れんのっていう、そのインタビュー、まあね2分3分ぐらい喋ってたんですよ、長く。 そのインタビューの中で、まず第一としては、いやこの店こんな感じですけど、僕この店にこういうことがあって大好きなんですよまでやったら、まあギリいいわ、使われたってなるでしょ。その後の僕とアイクのなんか変なつばぜり合いというか、俺はアイクが振ってきたことに対して俺がもう一回アイクに振り返して、アイクが打ち返せてない感じが果たしてテレビで使われるのかどうか、ここ非常に注目でございます。ここにね、ぜひね、明日のね12月12日のね深夜2時半35分から、行われるテレビ愛知で見る方はぜひ注目していただければなというふうに思うんですが、さてさて僕のテレビではどのようなデジロになるんでしょうかという感じでございます。まあ僕はね、テレビって、そのなんていうの、インタビューを受けたりとかいう経験は何度かあって、結構ねテレビ出てると変やけど、まあ、名前は出てないけど、まあ一般市民としてテレビに出ることはあって、よく使われてはいるんですけど、どうだろうね今回は。いやー、アイク嗅覚鈍かったわ。いや、これもし使われてへんかったらまた喋りましょうか。で、まあ全国放送じゃないので、全国ネットじゃないから、これ見れへん人もいんのよな。まあ言っちゃ悪いけど YouTube とかに上がると思うん、誰か上げるんじゃない、なんであの時カフェの関係者の方がと思うんで、まあどうだろうって感じなんですけど、アイクとの絡みに関しては今回はちょっと触れないでおきます。まあ僕とアイクの中で何かしらこう振り合いがあって、なんか落としどころので、俺がここでアイク落としてっていう一言でアイクが全く落としてくれなかったんですよ、手だけですっていうところだけ、まあまあ見ていただければな。まあ放送されたらね失礼、全く僕の出じろないっていう可能性も全然あるから、まあその場合はちょっとあいつ何言うとんねんっていうツッコミいただければなというふうに思います。もう一度言っておきましょう。テレビ愛知で12月12日水曜日の深夜2時35分から、まあ、日付としましては明くる日13日から、店の名はという、タイトルで、テレビ愛知で放送されます。こちらの方僕出てますんで、ぜひともね、確認していただければなというふうに思います。はい、エンディングでございます。いや、なんであの時これがテレビに出るなんていう、非常にこう喜ばしいことでございますけど、どれぐらい出てるんだろうなって感じはしますけど、まあ徳松たけしの腕にかかればいっぱい出てるに違いないと、そしてお客さんがいっぱい増えるに違いないっていうのが私の期待しているところでございますが、まあ、ポッドキャストの話とかはねほぼしてないんで、ぐちゃらじがどうこうなるっていうのは関係ないんですけど、まあ一つの楽しみ方として、ぐちゃらじリストラーの皆様にはそのような楽しみ方があるよっていうようなご提案をさせていただこうかなっていうのが今回でございました。ちょっと早いか、今日ちょっと早かったね。まあいいでしょう。喋りたいことを喋れましたので、ぐちゃぐちゃ言っておりますがお時間です。また次回、風邪などにお気をつけください。さよなら。一つも理解できないよ、あいつはいつも一人だよ、イエーイ。調子に乗って僕は逃げ出して割れた